10ページ、バス停留所の整備及び安全対策について、金ヶ江レオナ、金ヶ江レオナ議員、つくばみらい市地域公共交通計画が策定されたが、コミュニティバス及び病院バス停留所のバリアフリー化について、どのような整備を考えているのか、また、交通量が多く、歩道がないバス停では、車椅子やシルバーカー、ベビーカー等の利用者にとっては、道幅も狭く、とても危険なため、安全に待機できるバス停の改善策が必要と考えるが、見解を伺う。都市建設部長。これまで、主にハード面のバリアフリー化に取り組んできたが、今後は、ハード面の整備も継続しつつ、公共交通における心のバリアフリーを推進するために、利用者への声かけや、外国語による案内表示など、言語のバリアフリーに取り組みたいと考えている。待機スペースの確保は、公共交通の安全性、利便性向上につながると認識しているが、道路とは別に、用地を借地、または買収する必要があり、予算面だけでなく、地権者の協力等が必要となるため、候補地や土地の一時的な提供等について、自治会等から情報を収集し、交通事業者等と確認・調整を行い、設置につなげる提案型事業を検討している。今後も公共交通の安全性・利便性向上に取り組んでいく。掲載以外の質問事項、市民の健康づくりの推進について、下水道等の発生汚泥の肥料化について、中村豊議員、政府は本年3月に発生汚泥等の処理に関する基本的考え方についてという文書で、カーボンニュートラルの実現、食料安全保障の強化の観点から、下水汚泥の肥料化が示された。教育の観点からは、環境教育、SDGs、カーボンニュートラル、循環型社会等々が叫ばれている中で、本市が農業を基幹産業としている点からも、汚泥等の肥料化を目指すべきと考える。下水汚泥の肥料化施設導入も含めた肥料化拡大に向けて、本市の考えを伺う。都市建設部長、市内の下水道処理施設で、令和4年度に発生した汚泥のうち、約 36% を肥料化している。肥料化施設の導入は、建設費や維持管理費等のコストがかかることや、市内で発生する汚泥を肥料化し、需要化に販売する構築に取り組むことは、市単独では難しく、国主導により、リサイクルシステムを構築されるべきと考える。市としては、資源として下水汚泥の肥料化を拡大させることは、下水道事業を通じた循環型社会の実現に向けて大変重要であり、引き続き汚泥の肥料化を行っている民間業者へ優先して搬出し、肥料化の拡大を進める。肥料化には、堆肥化のほかに、焼却灰の利用等さまざまな手法があるため、どの取り組みが一番適しているか、調査・研究していく。